それでは本日与えられております聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書ルカの福音書17章の1節から10節まで。ルカの福音書17章の1節から10節までです。それではお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。その者にとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がましです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして悔い改めるなら許しなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て悔い改めますというなら許しなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。すると主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に奪われというなら、あなた方に従います。あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいというのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、キリスト者の責務と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も聖書の御言葉が開かれました。私たちはあなたの御前に出ておりますので、どうぞ、あなたが一人一人にお語りくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、今日の説教題はキリスト者の責務とさせていただきました。責務とは責任と同じような意味の言葉ですが、実際には責任よりもさらに強い言葉です。簡単に言いますと、責任ある行動、行為、務めのことを責務と言います。キリスト者には果たさなければならない責任があるということです。そう言われますと皆さんどうでしょうか。普段信仰生活を送る中で、責任というものを感じながら歩んでおられるでしょうか。そんなことを考えたこともないという方もおられるかもしれません。では、キリスト者の責務とは一体どんなものなのでしょうか。大きく分けて二つあります。隣人への責務と神への責務です。今日は開かれましたルカの福音書17章の1節から10節までを通して、キリスト者の2つの責務について教えられたいと思います。まず最初に、私たちに与えられている隣人への責務についてです。 私たちキリスト者の隣人への責務は二つあります。その一つはつまずく者のつまずきを取り除くことと、隣人をつまずかせないということです。17章の一節をご覧ください。お読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。私たちのつまずきにも2種類のつまずきがあります。一つは不信仰から来るつまずきです。ユダヤの人々はイエス・キリストにつまずいて十字架にかけてイエス様を殺しました。ユダヤの人々はイエス様につまずいて十字架につけて殺しました。イエス様のその教えにつまずき、イエス様がご自身のことを神の子と言われたことにつまずき、イエス様が救い主であるということを受け入れることができずに十字架につけて殺してしまったのです。現代の私たちに例えるならば、イエス様を信じることのできない人々は主に二つのことにつまずくと言います。一つはイエス・キリストの処女降誕、そしてもう一つはイエス・キリストの死からの復活です。奇跡が信じられない、聖書の教えが信じられない、このつまずきというのはその人の不信仰から来るものです。私たちはそのようなつまずきを取り除いて、その方が信じることができるように助け導く責務があります。しかしそれをどう受け取るかはその人自身の責任です。しかしどれだけこちらが熱心にお伝えしても受け入れてもらえないこともあります。私たちは伝道する責務がありますが、信じるか信じないか、福音を受け取るか受け取らないかは相手の責任なのです。私たちはなすべきことをなすだけなのです。またすでに信仰の道に入っているものでも信仰につまずくことがあります。イエス様の弟子たちもイエス様が捕らえられた時にはみなイエス様を見捨てて逃げ去っていきました。弟子たちもみなイエス様の十字架につまずいていったのです。弟子のペテロは恐ろしさのあまりイエス様の三度知らないとイエス様との師弟関係を否定しました。ペテロは自分の弱さに、自分の不信仰につまずいたのです。私たちも信仰生活を送る中で信仰につまずく、神様につまずいてしまうということがあります。神様は決して人をつまずかせることのないお方なのですが、私たちの方でそのように神様を誤解してつまずいてしまうことがあります。例えば理解できない苦しみ、受け止めきれない試練にあったときに、神様はなぜこんなことが起こることを許されたのかとショックで信仰を離れてしまうことがあります。私の古くからの友人で今信仰を離れてしまっている方がおられます。その方の家は熱心なクリスチャンファミリーでした。ご両親も子供たちも皆毎週教会に通い、いろいろな集会にも熱心に参加するほどのご家族でした。私のその友人も青年会でいつも活躍されている立派な方でした。事業をされていたご両親はたくさんの捧げ物を持って教会をずっと支えてこられたお方です。とても明るく教会の中心的なご夫妻でした。しかしある時お父様が突然脳梗塞で倒れてしまい、間もなく召されてきました。そしてお母様もまた癌を 患われてしまったのです。二人とも闘病生活で相当苦しまれたようです。家族もまた苦しみました。友人はそのことがあまりにもショックで、これまであんなに教会に仕え、熱心に信仰生活を送ってきた両親が、こんな目に遭わなければならないとは、こんなに苦しまなければならないとは、不条理だと感じたそうです。特にお父様が癒されることなく召されていったことにショックを受けた友人は、そのことでつまずいてしまい、信仰を離れてしまったのです。私たちは信仰生活において深く傷つき、つまずいてしまうことがあります。時につまずきによって信仰を離れてしまうことさえあります。イエス様は、このようなつまずきが起こるのは避けられないと言われました。しかしペテロに、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと言われたように、小さい者たち一人一人を愛される主は、信仰がなくならないように祈っていてくださっています。私たちもまた、そのような方々を覚えて祈ってまいりたいと思います。またイエス様はペテロに、ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいとも言われました。私たちは、兄弟姉妹を力づけ、励ますものとならせていただきたいと思います。それが私たちに与えられた責務です。しかし、もう一つのつまずきがあります。それは、私たちキリスト者が隣人をつまずかせるということです。これはあってはならないことだとイエス様は言われます。17章の2節。その者にとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がマシです。隣人とは、具体的には、どのような人でしょうか。教会の兄弟姉妹や、特に自分よりも信仰歴の短い人たちをつまずかせることです。自分の言動や、行動によって、兄弟姉妹を深く傷つけてしまったり、最悪、信仰を離れさせてしまうこともあります。直接的に何もしなくとも、自分の振る舞いを見て、つまずいてしまう人もいるのです。初代教会の時代は、偶像に捧げたものを気にせずに食べてしまうクリスチャンたちがいました。信仰の弱い人たちは、それを見てつまずいたと言います。また、使徒ペテロが、異邦人たちを差別し、一緒に食事を取らないように別の食卓で食べているのを見た人たちは、それにつまずき、パウロはそれを叱責しました。このように、私たちは、つまずきに対して人をつまずかせないように注意をしなければなりません。特に私たちよりも信仰歴の短い方々、そのつまずきとならないように注意をしなければなりません。そして私たちが最も避けなければならないこと、最も注意しなければならないつまずき、それは未信者をつまずかせるということです。これは絶対に避けるべきことであって、あってはならないことだとイエス様は言われました。そのような小さな者たちの一人をつまずかせるような人は、首に臼を結びつけて、ガリラヤ湖に沈めた方がマシだとまでイエス様は言われたのです。臼というのは、昔の人たちは小麦をひくために、臼を使っていましたが、そのような家庭用の小さな臼ではなく、牛が引くほどの大きな石臼を首に結んで、ガリラヤ湖に沈めた方がマシだと イエス様は言われたのです。なぜイエス様はそんな恐ろしいことを言われたのでしょうか。小さいものをつまずかせる、それは求道者をつまずかせる、そして未信者をつまずかせるということです。そのようなことはその人を信仰の道から外れさせ、救いの道を閉ざしてしまうからなのです。せっかくまかれた福音の種を摘んでしまい、その人の信仰の芽を摘んでしまう、そのような恐ろしい罪だからです。結果的にはその人に対して開かれた救いの門を閉ざしてしまい、その人を滅びの道へと進ませてしまうことになるのです。イエス様はあなた方は自分自身に気をつけなさいと言われました。私たちの行動や言動、そのようなものが隣人のつまずきとなってしまっていないでしょうか。もし私たちが私たちの最も愛する人、家族や身近な人々をつまずかせてしまっているなら、それは本当に残念なことです。私たちは自分の信仰のあり方、自分自身を改めなければなりません。必要ならばその人に謝罪し、和解し、その人のつまずきを取り除き、そこから信仰の回復を努めなければなりません。17章の3節を読み出します。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら戒めなさい。そして悔い改めるなら許しなさい。ここに私たちキリスト者の隣人への責務の二つ目のことが言われています。それは兄弟姉妹を戒めることです。イエス様は言われます。兄弟が罪を犯したなら戒めなさい。皆さん、誰かを戒めるということをされたことがあるでしょうか。この戒めるという言葉は、言語では叱りつけるとか、厳しく命じるとか、警告するという意味があります。教会の兄弟姉妹を叱りつけるというようなことは、お互い大人同士ですので、そういうことはないと思います。しかし、兄弟姉妹が罪に陥っていたとき、それを見て見ぬふりをするのではなく、それを容認するのではなく、戒めなさいとイエス様は言われるのです。なぜならば、罪というのはその人一人の問題ではなく、もしそれが教会の中で行われているならば、その罪が周りに感染していく、そのような周りの人々をも巻き込むような罪となってしまうこともあります。また罪それ自身がその人を滅ぼすものとなってしまいます。そのような罪を見過ごすのではなく、戒めなさいとイエス様は言われます。しかしそれを感情に任せて怒鳴りつけたり、相手を裁いたりするのではなく、愛を持って教えてあげなさい、諭してあげなさいとイエス様は言われるのです。もし兄弟姉妹が間違った道に進んでいるなら、正しい道を示すのがキリスト者としての責務であり、地の塩としての私たちの役目なのです。もし兄弟姉妹が間違った道に進んでいるなら、正しい道を示すのがキリスト者としての責務です。そして悔い改めるなら許すのがキリスト者の責務です。なぜならイエス様こそ私たちの罪を背負い、私たちの罪を皆十字架によって許してくださったからなのです。私たちキリスト者は イエス様の十字架による愛と許しを示すのが責務なのです。しかしこのことは簡単なことではありません。私たちがイエス様の十字架の愛をもって人を許すには限度があるからです。17章の4節を読みいたします。17章の4節を読みいたします。一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさい。イエス様はここで弟子たちに完全な許しについて教えられました。一日に何度罪を犯されても、相手が悔い改めるのなら何度でも許しなさい。とことん、どこまでも相手を許しなさいとイエス様は教えられました。私たちはどうでしょうか？このような完全な許しの愛を持っているでしょうか？さすがに親しい人でも、一日に何度も何度も罪を犯すようなものを、たとえ悔い改めますと言ったとしても、許すことができないのが私たちです。ですから、弟子たちはイエス様に言います。5節。人たちは主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。弟子たちは、私たちの愛を増し加えてください。ではなく、私たちの信仰を増し加えてくださいとイエス様に願ったのです。そんな一日に何度も何度も自分に対して罪を犯す者を何度でも許すには、自分たちの信仰を今よりももっともっと増し加えていただくほかないと、そのように弟子たちは考えたのです。しかし、信仰というのは量の問題ではなく質の問題だとイエス様は教えられるために6節で言われます。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従います。信仰が増す、あるいは信仰が減るというのは、その人の感覚的な問題です。大きな信仰を持つ人は、桑の木を海の中に移すほどの奇跡を起こせるということではありません。信仰に大きい、小さいということはないのです。あの人は立派な大きな信仰を持っているが、私はまだまだ小さな信仰だという、そのような表現を私たちはしてしまいそうなのですが、それは間違っているということです。信仰があるかないかの二つに一つなのです。もし信仰があるのなら、そのからし種ほどの信仰というのは、イエス・キリストの十字架を信じ受け入れ、自分の罪を悔い改めさせ、それによって全ての罪の許しを受け、神の前に完全に義とされる、それほどの奇跡を起こすことができるのです。からし種ほどの信仰は、罪人を神の前に完全に義とさせてしまうほどのものなのです。その信仰を私たちは増していくのではなく、成長させていくのです。ですから弟子たちは、私たちの信仰を増し加えてくださいではなく、私たちの信仰を成長させてくださいと願うべきだったのです。私たちの信仰を成長させ、私たちの愛を増し加えてくださいと願うべきであったのです。私たちの教会の今年の年間聖句である使徒20章32節には、御言葉はあなた方を成長させるとあります。私たちは日々聖書の御言葉を通して神様からの愛をいただき、恵みのうちに成長させていただきましょう。キリスト者の隣人への責務、それはつまずかせないこと、 戒めること、そして許すことでした。17章の7節以降では、イエス様はキリスト者の神への責務について取り上げています。神への責務とは何か？それは、なすべきことをなすということです。7節を読み出します。あなた方の誰かのところに畑を耕すか、羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。当時の奴隷というのは、一日中外で畑仕事をしたり、羊を飼ったりして、夕方疲れて帰ってくると、さあ夕ご飯を食べようとはならないのです。外で仕事をして帰ってきたら、今度は家の仕事があるのです。たとえ疲れていても、主人のために夕食の準備をし、主人のために給仕をした上で、主人が食事を終えてからようやく自分のご飯にありつけるのです。それが常識であり、当然のことだったのです。9節をお読みいたします。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。まあこれは聖書が奴隷制度を容認しているかどうかという問題は置いておきまして、奴隷は奴隷として主人の家に住まわせてもらい、衣食住を与えられて主人に仕えております。ですから、主人に仕えることは当然のことであって、一日の日課として主人のために外で働き帰ってきたら、主人のために食事の用意をする。そしてその後に、ようやく自分の食事をする。それは当然のことであって、そこには感謝は生まれないのだと言われたのです。まあ、私には二人の子供がいますが、二人の息子がですね、毎朝保育園に行きますが、保育園に送ると、いつもですね、クラスに入るのを嫌がるのです。保育士さんに受け渡しをするときには、いつもですね、号泣してやり、暴れたりしています。まあ、いつも保育士さんを困らせるんですけど、まあ、帰りの道すがらですね、妻は、ああ、保育士さんって本当に大変だよね、と感心をし、感謝をしています。で、私もですね、いつも保育士さんたちにはありがとうございますと感謝を表すようにしていますが、内心ではですね、まあ、確かにクラスの中でうちの子だけいつも泣いて暴れて大変だと思うけど、保育士さんはそれを仕事としてやっているわけで、まあ、これがボランティアなら本当に感心するけど、お給料をもらってやっているわけだから、まあ、過剰な感謝はいらないと私は思ってしまうんです。またですね、外仕事をしている職人さんを見ると、まあ、暑いのに大変ねとか、雨の中に大変ねと妻はいつも感心しています。しかし私はですね、まあ、確かに大変な仕事だし、自分も外仕事を経験してきたから、その辛さもわかるけれど、彼らはそれを自分の職業として選んで、しかも給料をもらってそれをやってるんだから当然だと。そのように私は思ってしまうんです。聖書の時代の奴隷も、自分の日々のなすべき仕事をなしたとして、当然のことをやったまでであり、奴隷も奴隷なりにその見返りも受けているので、やって当然のことをしても、主人からは感謝をもらえることはなかったのです。17章の10節、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。で、ここでイエス様は当時の奴隷の仕事を取り上げて、ここから私たちに何を教えようとされているんでしょうか。私がさっき言ったようにですね、当然のことをやったから、それがその人の働きなのだから、感謝しなくて当然と、そういうふうに冷たく思っているわけではありません。イエス様はここから、私たちには、キリスト者として、当然、やらなければならない、責務があるということを教えています。 神から命じられたことを行うという神への責務、そして先に取り上げた隣人への責務です。これら二つの事柄は私たちに与えられた責務だと主は言われるのです。まあ、責務という意味は与えられた責任を遂行することです。責任というのは何かを任されることであって、その結果までは触れられていません。しかし責務というのは結果も含めて果たすべきもの、するべき仕事をし終えることなのです。私たちは神様から与えられた務めをこの生涯をかけてし終えなければならないのです。責務の無というのは精一杯力を尽くし当たるべき役目という意味があります。ですから任されただけではなく、さらに全力で取り組まなければなりません。もちろん結果は主にお委ねして、私たちはなすべきことをなさなければならないのです。そしてそれができたとして、神に対する責務、隣人への責務を果たすことができたとして、それは自分が偉いのではなく、神様がそのようにさせてくださったと謙遜でいなさいとイエス様は私たちに教えてくださいます。そのようなことを報いを求めてやるのではなく、なさせてくださった神に感謝し、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。私たちはこのような謙遜を身につけることこそ、私たちの信仰を成長させていくための秘訣なのです。私たちの信仰は私たちのものではなく、神様から恵みとして与えられたものです。私たちの救いも神からの恵みです。そして私たちの行いもまた良い行いを備えてくださった神様から来るものです。そうならば私たちはなすべきことをしただけです、取るに足りないしもべですという謙遜を持つことこそ、私たちの信仰を育てていくのです。そしてまた私たちは言われたことをなすことによって信仰をさらに成長させ続けることができるのです。そのように生涯を歩んだキリスト者に対して、イエス様は当然だ、お前はやるべきことをやったまでだ、感謝はしないとは決して言われません。よくやった、良い忠実なしもべだと言って私たちを喜んでくださるのです。そしてかの日には天の御国で私たちを祝宴につかせ、共に主と祝うことが約束されているのです。最後にルカの福音書の12章の36節37節をお読みします。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。私たちはいつも信仰の目を覚まし、生涯をかけて神様から与えられた責務を果たすものとならせていただきましょう。それではお祈りいたします。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。愛する天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たちにあなたの御心を教えてくださいましたことをありがとうございます。私たちはイエス様の十字架によってあがなわれ、永遠の命を与えられ、天の御国を受け継ぐものとされました。すべての罪を イエス様の十字架によって許され、イエス様のものとされました。そのような私たちは、自分の生涯をかけて、なさなければならない、あなたから与えられた責務があります。神様への責務、そして隣人への責務。このことを私たちはいつも目を覚まし、あなたのために使えるしもべとなって、果たすべき役目を果たさせてくださいますようにお願いいたします。今週一週間もどうぞあなたに従って歩み、成長させてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。